聖牧師の様が私たちを牧会し、導いてくださっていることをありがとうございます。全能の地の神様が今日も恵みと愛を持って導いてくださっていることを感謝いたします。三位一体の誠の神様を心から褒めたたえます。あなたのご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。神の使命の浅い教会であなたは牧師とおられる40万を超えるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、豊かに触れ、豊かに導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と式と礼を例えを持って聖霊が導いてくださって、御言葉を持って私を育み養い、そしてあなたが手を伝えている祝福と恵みを共に受けることができるように導いてください。あなたを褒めたたえます。あなたを賛美いたします。語るもの、聞くものも減り下ります。主を語ってください。信じます。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝しましょう。アレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、3日目を見られた主に期待してあることに行きたいと思います。ですね、御声新聞にですね、毎週出ておりますけれども、皆さんぜひお読みになってほしいと思いますが、この御声新聞の、5面のところですね、5面のところですね、5面というわけじゃないんですけれども、5面のところに、教会に行けば病気が治るよという松本俊哉牧師の証が写真で載っております。この写真を見て、光一君がスポークスマンみたいだとか言ってましたけども ここですね、このね、年は僕がやっております。で、今回、前編ですね、アトピー性皮膚炎が完全に癒された話が出ております。この後、脱毛症のことがね、続いて、来週ですかね、後編が出ますけれども、ぜひ皆さんお読みになってですね、ぜひ御声新聞を用いていただきたいというふうに思います。それとですね、もう一つはですね、これは、オランダだかってありますけど、これは長崎市立病院でいいんですかね、市立病院の、なんか広報誌みたいですね、広報誌の、この一番裏のところにですね、上の方にですね、これは2010年1月号ですけれども、ロビーコンサートって書いてあって、2009年12月16日水曜日15時半から出演者山田とゴスペルクラブということでね、出ておりまして、皆さんが映っておりますので、出てますね、皆さんね。ここの年明けが出てますけども、ぜひ後で見ていてほしいというふうに思います。それでですね、今日は、このマタイの福音書の27章のクレネ人シモンの話に行きたいと思っておりますが、最初にお話しておきたいのは、来週から礼拝の時間帯が変わります。朝の7時半に、早朝礼拝は5時半からやってますけど、それは、1時間ぐらいの短い礼拝で、どうしても仕事があったり、学校があって、まず礼拝をしてから行こうという人のためにやってますが、それともに第1礼拝が7時半からあります。これ前通りなんですけど、今では第2礼拝が10時からあったんですが、これを2つに分けまして、9時半から第2礼拝、11時半から第3礼拝というふうになります。どうしてかと言いますと、この場所はね、今でも結構いっぱいに見えますけど、30人ちょっとなんですね。40人入ればもういっぱいです。50人は不可能だろうと、50人入るともう窮屈になるだろうということで、ちょっと1回の礼拝では、朝2回の礼拝ではちょっと不信仰になるなというふうに思っております。で、月に1回か2回はですね、原爆資料館とか平和会館とか外に出て、これから礼拝をしたいと思ってますので、その時は1つにまとめて10時半から礼拝をしたいと思ってますけれども、ここで礼拝をする時は7時半9時半、10時半というふうにしたいと思います。というのは、今日も何人か休んでらっしゃるんですね、礼拝をね。それで、先週来てた人が来てなくて、先週休んでた人もいらっしゃるわけですね。入れ替わり、立ち替わり、そういうふうにしていこう。それはね、その人にいろいろ都合があるでしょうけども、場所のこっちの備えがないんだなと思うんですね。だから、9時半と11時半と、2回に第2礼拝を分けましてやりますので、皆さん、都合のいい方に来てくださって構いませんけれども、一応、9時半からと11時半からという2回に分けますので、全部で朝3回、第1礼拝7時半、で10時で9時半、それから11時半となりますので、これをお返しいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと早く来れば9時半からできて、もう11時には終わります。今まで2時間かけてましたけど、大体1時間ぐらいで礼拝をしようと思っております。で、ちょっと遅く来た方は11時半から来れば1時ぐらいに終わりますので、そういうふうに思ってほしいというふうに思います。で、9時半からの礼拝の時にですね、どちらかといえば聖歌とか、 ね、静かめな曲を歌おうかと思っていますけれども、そういうふうに ご了解してあげればというふうに思います。はい、で、ですね、で先週私はですね、人吉の方に行ってきたんですね。人吉で一人の青年が洗礼を受けました。25歳の青年です。で、人吉というのはですね、熊本県にあるんですけれども、まあ、お人吉が住んでるだけじゃなくて、人吉というのはですね、山の方なんですね、かなり。で山岳伝道。で、人吉、熊本教会の牧師のエリシャ牧師ご夫妻ですね、光くんのご両親ですけれども、は、ね、いつよく奥さんが肥後のキャサリンなんて言ってますけれども、そういう山奥に入っていって伝道することに重みがられるんですね。だから本当にそういうところ行かれるんですけども、人吉はそのまま拠点というか、そこから、行くわけですけども、一人の青年が洗礼を受けました。で、彼は実は数ヶ月前熊本に就職してたんですけれども、体調悪くして、特に胃でしょうかね、悪くして職場に行けなくなりました。で、実は大学もそういう理由で行けなかったことがあったんですけれども、で、あれはまあ全然行けなくなった。で、困っていたら熊本教会の方の息子さんとお知り合いになって、でその方のところに来たときにお話をしてたとき、そのお父さんがですね、友達のお父さんがですね、いろいろ話を聞いて、じゃあ教会に来いって、教会に来たら治るからって言ってですね、教会に連れてきたんです、平日の日に。そしたら平日の日に連れてきましたら、エリシャ牧師とイスラエル人が、その連れてきた人と一緒になって、まあ、お祈りしたわけですね。そしたら祈った瞬間、瞬時に治ったんですね。これびっくりしてしまって、その男の子はですね。びっくりしまして、小さい時からずっと苦しんできて、でそれが原因で仕事も行けなくなって、せっかく何て言いましょうかね、合格した就職口なのに寮に入ってたんですけどね、熊本に人吉から来てダメだったのに治ったでしょ。びっくりしたわけですね。で、まあいろんなことがあって人吉に戻ったんですけども、そしたらね、エス様そこで信じました、はっきり。人吉に戻りました。人吉はさっきも言ったように山の方でですね、で彼は人吉でもうんと田舎の方なんですね。だからすごく飲酒が強いところなんですね。でクリスチャンになったってことでですね、なんか村八分みたいな感じでですね、キリストを信じるならもう村から出ていけみたいな感じになるそうですね。で彼は随分この数ヶ月葛藤があったわけですね。でも今回ですね、心を定めて洗礼を受けるってこうはっきりですね、まあ、洗礼を受けることになったわけですね。で洗礼式がありました。でなんかなんかすごく、でちょうど私がその日に中華だった席は先週日曜日しましたね、家族のものが敵となりますっていう、で神様を誰よりも第一に愛するっていうね、そこが導かれて洗礼式でこういう説教していいのかなと思ってしたんですけれども、そしたら今までのどの時よりも彼は一番感動してですね、なんかものすごく心に入ったわけですね。で本当に今実際そういうことがある中で、彼は逆に信仰が強められて、まあ、洗礼を受けたわけですね。で面白いなというふうに思います。なんか新しいね、神の手が伸ばされてきてるんだなってことを思いますね。で、彼が救われたきっかけはね、癒しなんです。カリスマなんですね。癒しを通して神様に出会った。で、まあ、これからカリスマが現れてきたら、かたくなだった人たちも本当に変えられていくって話をしたときに、彼が大きくなってですね、自分もそうだったけど、本当にそう思うってね、いうことを言っておられました。どうぞ皆さんね、カリスマをね、求めてほしいというふうに思います。で、もう一つそのカリスマのことでですね、感動することがあったんですけども、筑豊に行ってきたんですね。もう一つはね、筑豊ね。筑豊に行ってきましたら、筑豊には牧師、天国に帰ったカエラ牧師の奥様の和子夫人が牧師をしておられますけれども、その子供たちがいます。ね、で、まあ、2人いるわけですけれども、あ、4人いるんですけれども、下に2人がいるんですけれども、まあ、いつも中学生と高校生なんで、まあ、寝てたりいろいろするわけですね。まあ、それでも、ね、賛美は一生懸命してくれますけれども。で、たまものセミナーの時にですね、最近は2人でペアになって、祈るんですね。そしてその後また交代するって、そういうことをよくやるんですね。だから最初は彼らにもですね、牧師を当てまして、コスタ牧師に高校生のお兄ちゃんで、ヨハネ牧師に、ヨハネ牧師っていうのはヨハネ電子牧師って75歳ぐらいなんですけども、中学生の弟さんの方を祈ってもらってです、弟さんの方を祈って、逆か、コスタ牧師に中学生で、ヨハネ牧師に高校生の子をね、祈ってもらった。でその後10分祈ったら交代するんです。交代するときにね、まさか祈ると思わないからですね、どうするって一応聞いてみたんです。で、もういいって言ったらね、また牧師を変えて祈ってもらおうと思ったらですね、中学生、高校生の方が最初ね、遠慮しておきますとか言ったんですね。中学生の方がですね、あ、祈りますって言うんですよ。で普段あれなのに、と思って、あ、そう、じゃあ祈ってって言ってですね、コスタ牧師はその中学生の子にこうってこう手を置いて祈ってもらってですね祈ってあったんですね。そしたらその最初いいですって言った高校生の方もですね、途中からですね、やっぱり僕も祈るとか言ってね、75歳のヨハネ牧師を祈っておりました。後で聞いたヨハネ牧師言ってました。 こんな若い子に祈ってもらったのは初めてだとか言いながらですね、祈ってました。そしたらですね、コスタ牧師を祈ったその中学生の男の子ね、タイル牧師の息子さんですけどね、普段そんなことすると思えないのに、いきなりですね、予言し始めたそうです。ね、なんか小さい声なんだけどね、霊的な対応をしっかりさせなさいとかですね、ね、もっと感謝を徹底させなさいとかね、なかなかすごく、そういう予言がどんどんどん、ちょっと見て、結構予言するんですって。その予言がね、なんかね、と思うんだけど、心砕かれて聞くとね、なんかすごく心染み込んでくるような予言だったんですって。それで祈ってもらったらすごく手が熱くなって楽になったんですね。で、コスト牧師は、帰り一緒に車で帰ってるんですけど、感動しておられました。いやー、これから本当に神様はほどね、すごいですねとか話をしてたんですけれども、触れておられたんですね。実はですね、お母さんの和子牧師ですね、平牧師が一番苦手だったことがあるんです。カリスマなんですって。これが苦手だった。で、今まで冬の白馬キャンプなんてのは、もう、花から関係ないと思ってたんだけど、今年は悔い改めて、カリスマに関してちょっと、ずっと逃げてきましたと。嫌なんじゃなくて、苦手だから逃げてきたけど、すいませんでしたって、心から悔い改めたんですって。で、今年は神様が言われるなら、冬の白馬キャンプに行きます。どうぞ、あなたが導かれるなら、与えてください、けどって思ったら、すぐに断られちゃったんですって。これで今回、ただ腰が痛いのでね、ちょっと、バス乗れないので、新幹線でね、途中、新幹線の中を歩けますので、新幹線で行かれますけれども、行くことになったんですね。で、彼女がその、冬の白馬キャンプ、たまものの訓練ですよね、沖縄白馬キャンプって。に行くことに決めた時に、息子さんたちがね、なんか変わってきた。それでなんか、ある車乗っていたら、なんか不思議な、なんか見たんですね、なんか光景を。鳥かなんかがこういてね。で、そして不思議だなと思ってその話をしてたら、その高校生のお兄ちゃんがですね、それは神様からもう準備ができたという語りかけじゃないのとかってね、そういう解釈をして、とか言ってですね、こんなこと聞くことはなかった、とびっくりしたと言ってましたよね。で、明らかにね、主の手が働いてるんですよね。で、なんかカリスマに関して神様はすごく今開かれ始めてきてるのを感じます。で、どうぞ皆さんですね、大胆に用いてください。今週もですね、長崎教会でも月曜日の午後いつもやってるんですが、今週は私はちょっとパール牧師が来られていきますので、いつもとは違う形になりますけれども、月曜日の午後やってるんですけども、今週も来られましてですね、久しぶりに来られた一人のご婦人がおられたんですけれども、その方が由美子牧師に乗ってられた。由美子牧師は、なんか目を閉じると黒いのが見えるっていう、目を開けるとかな。で、それで、その黒いのが見えて、そして集中力がなくて疲れるっていう病気だったそうです。その祈ってあげた人が、実は昔それの病気にかかってお医者さんに行って治してもらったことがある人だったんですね。で、10分間祈りましたらね、由美子さんは完全にそれが治っちゃったで、本当だと思います。ただ、それまでこんな顔してましたけど、こんな顔に変わりましたからね 本当に変わりました。明らかにね、精霊が働いてるんですよね。で、どうだ、私なんかっていうのに騙されないでください。イエス様を信じていて精霊がのバプテスマを受けているならば、どなたを通しても神様はカリスマを開かれます。求めるなら、用いるなら。で、これが実は鍵なんです、リバイバルの大きな。ぜひそのことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。さあ、それで聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、マタイの福音書27章の今日は32節を開いていただきたいと思います。あ、それからごめんなさい、もう一つ一番大事なことを言わせました。今週ですね、2月5日の金曜日、6時半、午後6時半、18時30分から、千歳ピアホールで殉教聖歌が持たれます。千歳ピアホールは大英のあるところですね。チトピーとみんなが出ている、そこの2階です。千歳ピアホールがありますので、ぜひ皆さんおいでください。秋元牧師も来られまして、持たれます。私も短く説教しますけども、その前の日の2月4日に殉教祈りのツアーというのがあります。でも、一応昨日で締め切りではあったんですけども、まだもう何人かなら入れますので、今からでも行きたいなと思った人がいたらおっしゃっていただければといいと思いますが、で、今日の説教と関係するんですけれども、この26世紀のことですね、皆さんもよくご存知かとは思いますが、新しい方も結構いらっしゃるので、いくつか話しますと、一番最初に26の中で殉教した人はですね、フェリペっていうね、フィリペでもいいし、フェリペでもいいんですけども、という、メキシコ人の、司祭だったわけですね。司祭というか、司祭に除外される予定だった人だったね、修道士だったわけですね。で、26人のうち6人、宣教師としましょう、神父さんがいたわけですけれども、その中の一番若い24歳の、方が、召されたわけですね、殉教したわけですね。で、彼はどうしたかというと、彼はもともと日本に来る予定ではなかった。彼は両親がスペイン人だったわけです。 両親がメキシコに移住します。そこで生まれます。でメキシコで若い頃は育つわけですね。で彼はまあ、どっちかというと芳醇な生活をした、まあ、放蕩談話をしたわけですね。でもそこで悔い改めるわけですね。でそして本当に気持ちを入れ直して神様に仕えたいと思ってフランシスコ修道会っていうねところに入るわけです。献身をしてね。ところがそこでしばらくやるんですけれども挫折するわけですね。それで修道会を辞めてしまうんです。で辞めてしまって挫折したわけです。その時、まあ、お母さんはその息子さんのことをとても心配するわけですね。そしてなんとかこの子をしてあげたいと思って両親は心配し、特にお母さんは心配して、お母さん言うわけですね。フィリピンに行きなさいと、ね、フィリピンは当時あったわけですね。イスパニアの領支配の中にあったので、フィリピンに行きなさいと。フィリピンに行って仕事を商売をしなさいと。そしてあなたはね一旗あげなさいみたいな感じですね。でフィリピンに送るわけです。で彼はフィリピンに行きまして、それなりに成功するんですね、仕事にね。ところがうまくいったんですね。そしてその時またね虚しさを覚えるんです、すごく。で再び心に植え替えを覚えて、やっぱり神様のために使いたい、もっと永遠のために働きたいと思って修道会に献身するわけです。もっぺん行くよ、フランス語修道会ね、2回目ですね。そしたらですね、今度はねそこ のフィリピンのマニラの修道会の人がですね、その院長さんが、まあ、同じフランス語会だから知ってるわけですね。メキシコでやったけど挫折したことを。それでね最初断るんです。いやもう一度あなたは辞めたんだからって言って、でも彼はですね、いやもう一度やりたいって言うんですね。で彼は祈るわけです。その主委員長は、神様どうしたらいいでしょう、この人をもう一度受け入れていいんでしょうかっていうのと、神様が受け入れてあげなさいというふうに主委員長に言うわけですね。それでその主委員長は、じゃああなたを受け入れましょうって受け入れたわけですね。でカトリック教会っていうのはですね、神父になるまでに十数年勉強しないといけないんです、ね、ところがですね2年経った時にその主委員長さんが、まあ、引退するかなんかの理由で後継者が必要になったんですよね。それでその、フィリピンにですね、なんと2年入って2年だったんですけれども、司祭に除会しようと。除会ってのはプロテスタントという任命のようなものです。除会するってことなんです。司祭になれってことになったんですね。これ奇跡です、2年でなるというのは。だけどそのフィリピンではできないって、メキシコに行ってメキシコのその教会でその除会って向こうでありますけど、我々では任命安心のようなものですね、をしようということだった。それで彼は、フィリピンからサン・フェリッピ号という、自分の名前と同じなんですけど、サン・フェリッピ号という船に乗って、メキシコに向かっていくのを買うわけですね。でお母さんはですね、それを前もって聞くわけですね、連絡を受けて。でお母さんは息子がフィリピンに行って、まあ、それなりに仕事してくれたこと嬉しかったけど、一番お母さん信仰深かったので修道院に献身したと。そしてついに神父になるといけた時、大喜びするわけですね。それで、あーっとも喜んでですね、司祭になるときに司祭服を着るわけですけども、純白の司祭服をお母さんは自分の手で塗ってですね、彼が司祭受会を受けるときの司祭服を作るわけです。ね。それで待ってるわけですよ。そしたらですね、そのサンフェリッペ号はフィリピンを出ましたらどうなったかというと、嵐に遭うんです、ね。で、遭難するんですね。そうなんですね。それで、どこに着いたかって言ったら高知県土佐沖に着くわけです、ね、そしてね、これね漂流してしまうんですね。で当然フィリピンたちはですね、直したらすぐにまた出発できると思ってた。時が悪かったんですね。ちょうど長宗我部たちがですね、その四国の人たちがですね、結局まあ秀吉といろいろありまして、どうなったかというと、まあ、ちょっと細かい記述を省きますけれども、捕らえられて京都に連れて行かれることになるんです。船に乗ったものは全部取り上げられまして、そしてその人々は京都に引っ張られていく。そして彼も京都に行ってすぐ解放されるかと思っていたら、京都を大阪に捕まえられた時に、その最初は24人ですから、殉教者は24人のリストの中に入って名前を呼ばれちゃうわけですね。殉教した時、日本に来て4ヶ月ですから、その段階ではまあ3ヶ月まだ経ってない時だと思います、ね、殉教者に入っちゃうわけですよ。これは彼にとってはですね、ついに死体になれると思って喜んでいってたら、日本というのはその好きも嫌いもないですね、全く考えてもいなかったのに遭難してしまって、日本に漂着してすぐにまた行けると思ったら、気がついたら捕まって京都に連れてこられて、京都自体も分からなかったでしょうね、彼にとっては。そして気がついたら捕らえられて殉教者の前に入ってたわけですね。で最初はちょっとショックだったようでありますね。ところがその26聖人24人たちと最初、途中から26になりますが、ずっとその殉教への道を1ヶ月余り歩きながら、彼は本当にこう喜び満たされているわけですね。で最後はですね、自分が殉教することを本当に喜んでおります。で面白いのは、彼は最初に死ぬ予定じゃなかったんです。 26人が捕まりまして、西高の鐘かけられたとき、彼は真ん中の方についていました。両端から殺す予定だったんですけれども、十字架かけられたときですね、こうね、十字架かけられたんですね、本当に実際に。で、首のところにもね、あの首かせかなんかがかかったわけですね。ところがですね、こう腰のところに支えが、支えがかかって、こう、ぐっと支えてあったわけですね。まあ、ね、ところがね、彼は背が高くて足が長かったから合わなかった、それが。その結果、こう、支えられないで、こうなって、こう、こう苦しくて呼吸困難で窒息しそうになるぐらいこう苦しくてうーって苦しんでたんですね。その枷がねあるので、その結果どうなったかというと、寺田半三郎ですね、その処刑執行の責任者はですね、あんまり苦しんでるから先に殺してやれって言ってですね、その結果一番最初に殺されることになったんです。その後は両端から順番に殺しますから、予定通り殺されることになった。ということは、一番最初に公において日本で最初に殺された殉教者の一番最初のトップバッターは、日本に来るつもりで全くなかったフェリペなんです。そして日本に来てまだ4ヶ月しか経ってなかった人だったんです。若干24歳です。彼はメキシコに帰って司祭に除外される予定だったのに、司祭ではなくて日本に来て殉教者となって、このなったわけですね。彼は真っ白な純白の服を着て、小屋さんが塗ってくれた服を着て、司祭としての除外を受けるはずだったのに、彼は1ヶ月余り京都から長崎まで歩かされて、ボロボロになった服を着ながら十字架の上で槍を受けて真っ赤な血に染まって天に帰っていったわけであります。でも彼は最後に書いています。これ母には届かなかったでしょうけど、手紙でね、本来司祭になるはずの資格もなかったこの私を、まあ落ちこぼれですからね、こんな私を神様はこの国に選んで殉教者として選び出してくださいました。サンフェリペ語が漂流したのはまさに私がこのお恵みに預かるためだったって最後は言ってるんです。おそらくこの手紙はお母さんに届かなかったでしょう。しかし今天国でね、フェリペもお母さんも間違いなく私は日本のために祈ってると思います。でこれね、これが日本の最初の殉教者なんです。で私、彼のことを思うたびごとに今日これから開くクレネ人シモンのことを思わされるんです。で彼は日本っていうのを好きも嫌いもなかった。気がついたら日本に来てたって。彼は気がついたら捕まってた。そして十字架にかけられて殺されてしまった。全く彼は自分で選んだんではない。この26人の中には自分で選んだ方もいます。例えばマチアスみたいにね、あの彼は別の人が呼ばれて呼び出されてますから。それからあのルドビコだってね、カラスで助かることができたのに神を選んでますからね、選んだ人もいる。でも彼の場合は選べなかった。全然自分で考えたわけじゃないのに日本に来、捕まえられ殉教者になったわけです。でもその選べなかった十字架、強いられた十字架だったけど、彼はそれを喜んで引き受けたですね。私ね、あのね、一番最初は日本のね殉教者がそういう人だったということはね、語りかけを感じるんですね。これから聖書に帰りますけどね、皆さん、私の人生にも強いられる十字架ってあるんです。自分で選べる十字架もあります。でも同時に選びようがない、拒否できない、もう逃げれない十字架、うんと砕いて言えば苦しみとか、なぜ私がこんな目に遭わなきゃいけないんだろうってことがあることが起こる。でもそれをしっかり受け止めると、神様の用意している祝福が始まるんですね。例えばそれがこれから読みますクレネ人シモンのところですね。もう一度マタイの27章の2、30節と読みますね。そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせたと書いてあります。ここだけ読むとわけわからないでしょうけれども、これはイエス様が不当な裁判を受け十字架につけられることが決まりました。当時十字架刑というのは最高の犯罪者です。一番悪い犯罪者を殺す最も残酷な殺し方です。何度もお話ししましたように、ローマが作り出した最も残酷な殺し方です。イエス様の十字架から直前にこれは考え出されて、イエス様の十字架のあとしばらく経ったらなくなります。ローマの当時の文献を調べるといっぱい十字架かかっている姿が出てきます。でもしばらく経ったらなくなります。どうしようか。あんまり残酷だからってなくなったんですね。で、そしてどうしようかって言ったら、その人は自分の十字架からその十字架を背負って、ね、まあ、十字架になっているのを背負うという説もあれば、横木だけ背負っていったんだ。でそのかかるところで十字架にしたんだという説もあるんですが、いずれにしてもその木を背負って十字架に背負って、こう自分のかかる十字架までイエス様の前行ったら、ゴルゴタの丘カルバリまでですね歩いていくわけですね。それをこうね、で彼はあの前の晩徹夜でした。不当な裁判で39の鞭を背に受けておりました。 背中は破れて血は出ておりました。そしてこの茨の冠とかをかぶせられてね、そしてこうその十字架を背負っていったのです、ね、でそして人々は群衆をわーっとそこにたかってたわけです。そしてみんな脇からこう罵倒を浴びせたわけですね。でそれをローマ兵がこう後ろからこう、まあ、後ろというか横をついていきながら歩いていったわけですね。他に2人のね、あの囚人もいましたけれども、そこにちょうどこれは杉越祭りだったんです。杉越祭りというのは出エジプトを記念してお祭りするお祭りなんですね。ちょっと今日は勉強が多いですね。出エジプトをお祭りするね。出エジプトをお祭りするんで、これはねユダヤの三大祭というのがあるんですけども、一番大きなお祭り、まあ、長崎だったらあのくんちみたいなもんですね。全然意味は違いますけどもね、くんちはクリスチャン迫害から始まったお祭りなのでね、皆さんね、もともとはね、だから庭見せってあるんですよね。これ見せるって、うちはクリスチャンじゃありませんよっていうね、そういうことなんですよね。で、まあこの三大祭の水越祭って一番大きな祭りなんです。で今でも水越祭の時には世界中のユダヤ人が帰ってきます。で飛行機満杯になります。でこう帰ってくる、今でも言われているお祭り、出エジプトしたことを記念した祭りなんです。ちょっと話脱線しますけどね、イエス・キリストもね、実は出エジプトしてるってことは、生まれた後、ベツレヘムで生まれた後にヘロデ王が殺しに来るので、神様のお告げによってエジプトに逃げるでしょ。そしてヘブレ王が死んだ後、エジプトから再びイスラエルに戻ってきてナダレに進むんです。これはエジプトから戻ってくるんですね。これね、今日はこれ以上詳しく話しませんけど、実はこれ意味があるんですね。で実は出エジプトのこの記念する水越祭りの時に十字架にかかってしまうんです。水越祭りってものすごく意味があることなんですね。でその水越の時にですね、イエス様十字架かかるんですけれども、ちょうどお祭りだからクレネ人シモンは何のことはない、お祭りなので田舎から出てきた。ここに、マルコの方を見てください。同じ記事がマルコにある。マルコの15章にですね、マルコの15章の21節にこう書いてある。101ページ、すみません、私は第3版なんで2版の方はもうちょっと若いページです。そこへアレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせたと。田舎から出てきたと書いてある。だからクレネ人シモンはクレネっていうところから来たんですけれども、このクレネっていうのはですね、チェーン式の中を見るとこう書いてあるんですね。ちょっとごめんなさいね、見てみますけれども、北アフリカのクレナイカ、なんかクレナイカって感じですけども、クレナイカっていう名前の首都クレネ出身のユダヤ人の、クレネには多くのユダヤ人が居住していたと書いてあります。だからそのクレネってところが来たわけですね。で、まあ、クレナイカってところが来たクレネ人なんです。でそれで、まあ、田舎の方から出てきた。でちょうど出てきてお祭りだから出てきて人だかりがあるからなんだろうと思ってこう人をかき分けて、ね、見に来て、でちょうど前に来た時に目の前ちょうどイエス様が通りかかったの。でちょうどそのクレネ人シモンの目の前でイエス様がバタンと倒れたの。倒れてもいいんですけど、ね、そしたら起きてくれるかもしれませんけどバタンと倒れたの。そしたらですね、十字架が転がり落ちるでしょ。そしたらね、ローマ兵がね、こう槍持ってついてるんですね。でそのローマ兵がね、このイエス様を見て分かったんですね。もうこれ以上背負えないって、これ以上この人背負えないなって分かったの。それどうしたかってね、その槍をね、ひっと見るとね、ちょうどそこに目が合っちゃったんでしょうね、このクレネ人シモン。ちょうど出てきて人ごたがりがしてるからわーってかき分けてパッと前に来たら、おー慣れたろこれと思って、あ倒れたと思ってふっと向いたらローマ兵と目が合っちゃったね。人間的には偶然ですよね。偶然じゃないけど特別な意味があったんだけど、そしたらその瞬間ローマ兵がね、この槍を持ってポンって肩を叩くんです。変えて、ほらお前ってこうやるんですね。つまりお前が背負えって意味です。これね、断れないんです。どうしようって、ノーって言ったら、当時ローマはイスラエルを支配していました。まあ、分かりやすく植民地みたいなもんです。その頃の支配ってのはもう完全に支配してるんです。だからノーって言ったらそのまま俺のこと聞かないのかぐさって殺せるんです。だからノーって言えないんですよ、ローマ兵に言われたら。だからもう追うしかない。つまりこの人はイエス様は何も関係ない、水越祭りに来て人だかりがあるからこうかき分けてみたら、ちょうどイエスキリストが目の前に来て倒れてしまって十字架が転げ落ちた。そしたらローマ兵からお前追いって言われたん。全く彼は選べなかった、まあ、フィリピと一緒ですね。考えてもいなかった、何も関係ないのにいきなり、えってせっかくの祭りでしょ。うんと人間的な言い方をすればお祭りに来たんですよ、ね、ね、ところが十字架、その囚人ですからね、まだわからないからエステマスクニスなんてこの段階では、ね、十字架刑ってのは一番最悪の囚人だから、 最悪の囚人の十字架を代わりに背負っていかなきゃいけないって、ね、しかもみんな見てるわけだからなんか嫌じゃないですか。そういうことになった。これはある意味でとんでもないことですよね。でもね、彼はね、運んだ。しかもね、もう一回読みますね。ルカの福音書を見るとね、面白い。後ろからって書いてあるんです。ルカの福音書の23章。ですね、全部の福音、ヨハネはありませんが、教官福音書にありますね。ルカの福音書の23章の、26節に公開であります。167ページ。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンという連中を捕まえて、この後、この人に十字架を負わせて、イエスの後ろから運ばせたって書いてある。後ろからなんです。でクレイジーにシモンにしてみたら、こんな、って思ったけど、さっさと終わらせたいと思ったと思う、最初は。ただ、イエス様の後ろからなんです。イエス様は疲れ果てて弱り果てたから使うと言えない。だからこうね、まあうまくできませんけど、こう、ふらふらふら、ふらふらふらって感じで歩いたと思うんですよ。もう本当に、三時勤務中受けているし、もう本当に十字架も背負いに倒れちゃったわけだから。で、この後も2回かぐらい倒れたんじゃないかと思う。ね、十字架の道行きってカトリックでは3回倒れたことになってますからね。ね、そう考えると、あと2回ぐらい倒れた可能性がある。ってことは、クレネジン・シモンはそのイエス様の後を、イエス様の後にこうペースに合わせて歩くから、早く歩けない、ゆっくりと歩いていったんですね。でもね、皆さん、実はこれがクレネジン・シモンへの恵みだったんです。なぜか、イエス様があの十字架にかかって私の贖いをしてくださるとき、イエス・キリストの一番そばを歩き、十字架にかかったとき、イエス・キリストの一番近くにいたのは弟子ではない。3年半弟子にかけた弟子はみんな逃げました。ペテロはコケコッコーって言って呪いをかけて逃げたと書いてある。ヨハネは、まあ、今でいうつなぎみたいな、上から下まで一つになってる下着をも脱ぎ捨てて逃げたって書いてある。丸裸になって。誰も弟子はいなかった。ガリラヤから来た女たちはイエス様のことを愛していて涙を流しながらついていったけど、近くには寄れなかった。イエス・キリストの真後ろを、一番イエス・キリストのそばを歩いたのは、実はイエス様が十字架にかかるという最も大切なことをするときに一番近くを歩いたのはこのクレネ人シモンだった。で、私は思います。当然このゴルガタの丘に来て十字架を下ろします。役人が十字架をつけてイエス様を貼り付けます。釘打ったからですね、本物の釘を。それを見たと思います。最初はさっさと帰ろうと思ったと思うけど、ずっと一緒に歩きながらイエス・キリストの後ろ姿を見ながら、最初はなんでこの人こんなことになったんだろうと思ったでしょう。でもそのうちにこのキリストから流れてくるものを感じたと思う。当然体は割り切ってたと思う。でもイエス・キリストから流れてくるものは聖霊の恵みですよね。それを感じながら、彼は十字架につく時、イエス様を見た。釘ガーンと打たれる時、普通ならギャーとかーとか言うはずなのに、イエス・キリストは、ああ、父よ、アバ、彼らを許したまえって言うんですね。その声を彼は聞いた。十字架にボーンと上げられた時に、普通ならこう呪ったり、いろんな人をこう、こう裁いたりする。わめき散らすのに、この人は、アバ、父よ、彼らを許してくださいって、神様に向かって祈る。それをこの人は見た。そして、一切こう言い返さないキリストを目の前に見た。そして、隣の二人の囚人が隣についていたうちの一人が、この人に向かって言うわけですね。私のことを思い出してくれって気づいて。その瞬間、この囚人に向かって、今日あなたは私と共にパラダイスにと言った。そのキリストの十字架の姿を、この人は最後まで見たんです。最もイエス様のそばで見たんです。イエス・キリストがカルバリの道を歩き、十字架にかかり、十字架の上で父なる神に祈り、そして、我が神、我が神、どうして私の見せになったんですかって、本来私が叫ばねばならないうめきを代わりに叫んだ叫びも、真っ暗にその時なってしまったのも、そして完了したって叫ばれたのも、我が霊を見てになりますっていうのも、十字架のすべてを彼は目の当たりに見たんです。そして彼はキリストを信じました。なんでそう言えるか、聖書にはっきり書いてある。で、面白いんですけどね、ローマ兵もね、書いてありますね。ローマ兵の中の一人が、誠にこの方は神の子であった。何の関係もないローマ兵でも信じました。このクレンジャーはユダヤ人ですから、メシアを待ち望んでいた。この人を見た時に、この方が救い主だって、この方は神だったんだって分かったんですよ。強いられた十字架があったので分かったんですよ。もし彼が十字架を背負わなければ、彼はきっとそのカルバリのところに来ていないで、祭りのもっと別のステージに行っていたでしょう。でも彼は強いられた十字架があったので、キリストのそばを歩き、キリストの十字架の姿を目の当たりに見たのです。 だから私の人生にも嫌ごなく知られる十字架って必ずあるんです。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないの、なんで私がこれを引き受けなきゃいけないの、どうして私がこんな目に遭うの、神様いたらどうしてって思うことがある。でもその十字架を私がしっかりと受け止めて感謝するときに、実はあなたの目の前をイエス・キリストが歩いておられる。そして十字架で祈られた祈り、キリストのその祈りが私たちに聞こえてくる。キリストの言葉が聞こえてくるんです。それは私の人生を作り変えます。で、このクレンジン・シムはですね、この後キリストを信じたと思います。どうしたかというとね、ロマ書の16章にですね、これは開けなくても結構ですけれども、開ける人は開けてください。ロマ書の16章に、ね、こう書いてある。ロマ書の16章というのはパウロがいろんな人に最後に挨拶を送るんですけれども、その中のこれ315ページね、開ける人はロマ書の15章の13節こう書いてある。主にあって選ばれた人ルポスによろしく。今ルカの福音書に書いたように、ルポスと、ルポスっていうのは、このクレネ人シモンの息子です。ちょっとね聖書をあちこち開いてますけれども、ルカの23章のところには、ごめんなさい、マルコの方だ、マルコの方にはこう書いてありますよね、ルポスと、あれどこだ、15章のマルコの15章のところ、アレキサンデルとルポスとの父でって書いてあります。つまりシモンはアレキサンデルとルポスのお父さんだった。でパウロはルポスと、ルポスによろしくって言ってます。そして彼と私との母によろしくって言ってます。つまりルポスのお母さんによろしくって言ってる。それを自分の母って言ってるんです。自分の母に慕ってるルポスと、そのルポスのお母さん、私のお母さんに慕ってるお母さんによろしくって言ってる。これはシモンの奥さんのことです。つまりこのクレネ人シモンはここで弟子様に出会って信じた後、田舎に帰った後、奥さんとその子供たちもみんなクリスチャンになったことがわかる。そしてその家族はパウロが神に選ばれた人ルポスっていう子供人になった。子供は、そしてそのお母さんは、つまりクレネ人シモンの奥さんは、パウロが私の母によろしくって、私の母って言いたくなるぐらい慕うお母さんになったことがわかる。つまりこのクレネ人シモンの家族はパウロが慕ってわだわだロマ書に残して選ばれた人、私のお母さんなんて言葉を使ってるのは他の人には一人もいないんです。パウロはそうなったことがわかる。イエス様の十字架を背負った時、こういう恵みが来たんです。でこの教会の名前知ってます？主の十字架クリスチャンセンターって言うんですこれはかっこいいからつけた名前じゃないんです。主の十字架を担う教会になるということなんです。私はこれから素晴らしいリバイバルを見るでしょう。お互いを通して神様はたくさんの人を救い、私たちの手を通して印や牛を行い、癒しや奇跡をなしてくださるでしょう。でもはっきり言われてる、主の十字架を担いますよって。そしてそれは時としては逃げれない十字架であったり、なんで私がと思ったりする。だってクレンジン・シモンにしてみたらですね、お祭りに来たんですよ。どうでしょ、楽しみたかったんですよ。どうでしょね、お祭りに来たんだからね。そしたらですね、人だかりがしてるからなんだろうと思って見るじゃないですか。やっぱり、まあ、悪いことだって始め根性ですけど、あーってね。で、はっていった瞬間、目の前で様が倒れて、はって思った瞬間、ローマ人と目が合っちゃったばっかりに、囚人の持つ十字架をね、しかも最悪の殺し方だった当時、持つ十字架をね、背負わされちゃって、ここまでだったらね、最悪の祭り、何しに来たんだろうと思ったと思う。でも実はそれが、神様の彼への特別な愛だ。その結果彼の家族はみんな救われて、パウロが選ばれた人といい、私のお母さんってしたような人になった奥さんは、なんですね。あなたの人生にもきっとそういうことって許されることがある。でもそれを本当に神様のことまで感謝してもらいたいんですね。先週私は、いろんなところ回りましたら、一つのところに行った時ですね、ちょっと、分かってしまうので地名を避けます。あるご婦人が来られています、今教会に。その方が言われました。その方のご主人はアルコール中毒、アルコール依存症です。いろんなことにでも行きました。どんなことをしても助からなかった。そしてついに教会に来たんですね。そして今本当に死に捕らえられて喜んでおられます。十字架の歌った時も涙で歌えなくなったとか言ってましたね。でメッセージの時ももう感動しきっておりましたよね。で君にこの前献身の用されましたけど、言われました。その人がこう、今までどうして私はこうなったんだろう、神様が言えば、神様が確かにこの人と結婚させてくださったと思う。で、本当にこの人は神から選ばれた人だったと思う。でもなんでこんな風になるんだ。何をしてもダメだった。何度も裏切られた。 もう本当になんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだろうって思ってたって。でもはっと気がついたって、このアルコール依存症がなかったら私はこの教会に出会ってない、これがなかったら私はイエス様に出会ってない、そう分かった時にものすごく嬉しくなったって。このことも感謝だったんだなって分かったって。それから全く意識が変わったそうであります。私ね、このあとね、ご主人の依存症は完全に癒されることをね、前もって告白しておきます。まあ、何人もそういう家族見ましたけども、ここの家庭も変わるでしょう。奥さんがね、それをね、マイナスと思わずにね、それがあったから私はキリストに出会えて、この教会に出会ったって、本当に感謝してね、全く姿勢を変えて受け取り始めたから、逆転が始まりますよ。先に言っておきますから、私数ヶ月後には、か、遅くても数年後には必ず証しします。覚えておいてください。これが十字架の恵みなんです。この人にとったら強いられた十字架でしょ。なんで私はこんな目に遭わなきゃいけない。でも受け取った時に逆転が起こったんですね。なんですね。ただそれをね、覚えておいてほしいと思うんですね。で、私の人生には強いられる十字架ってあるんです。ね、もうお話はありますけれども、年は僕しか乗っております。伝票はいいですね。アトピー性皮膚炎が8年間で治ったって、華やかな、よかったってですね。ただこの後ですね、華やかな祝福を受けたとですね、彼はサッカーに燃え、勉強に燃え、ね、神様を見事に忘れて、教会も忘れて、日曜礼拝をさよならってわけですね。すると神の愛の手が伸びてくるわけですね。サッカー部で1年で活躍していたのに、髪の毛が抜け始めて脱毛症になるわけですね。そして彼は学校に行けなくなるわけですね。そして戦いが始まるわけです。そのことは書いてあります、後半に。で、第一、そこからストーリーが始まります。強いられた十字架でしょう。なんでお兄さんでもなく、お父さんでもなく、他の人でもなく、彼がそういう目に遭ったんでしょう。なんでそんな目に遭わなきゃいけないんですか。それで彼は書いてあるね、その時の気持ちはって言われても思い出せないって、その時は何にもないんですって、それぐらいもう閉ざされた時だ、彼の人生。感情が動くってのはまだ幸せなんです。もう感情がなくなるぐらい彼にとってきつかったね。ところが教会に再び帰ってきたわけですね。そして帰ってきた時に、私の目にあなたはこうかでたっと言って声を聞くんです。おそらくね、計画さっさだったらね、それは右から左に通り抜けたでしょう。その言葉は彼の心を捉えた。そしてね、彼は本当に牧師になりたいと思うぐらい変えられたんですね。その病と向き合ったとき、受け止めたとき、神の計画が始まったんです。彼は言葉をもらってますから、必ずね、癒されます。でも、癒されるからよかったと言ってんじゃありません。彼はね、中学3年のとき、最後の卒業、中学3年の最後の体育祭、運動会のときですね、もともとね、運動神経良かったからね、リレーのアンカーになるんです。ね、で、中学3年のリレーってのは最後にやるわけですよ。今はしてますけど、昔はそれが花だった。ね、なんか今はなんかみんなでなんかやるみたいな動きですけど、昔はそうだったですね。で、花ですよね。で、バトンをもらって走るわけで、で、それまでは他のよそ見した人でも、最後のリレーの時だけはもう PTA 全員総立ちでそれを見るじゃないですか。そうでしょ、ね、で、ああ、応援するんですよ。少なくとも昔はそうだったね。そしたらですね、彼はね、これね、帽子をずっとかぶってたんですね。ところがリレーに出る前にね、パッと帽子を脱いだ。そしてね、パッと並んでね、バトンをもらったんです。そして PTA 全員がもう注目してる中を、彼は帽子を取って最後のトラックを走ったんですよ。そしてゴールにしました。その時ね、友達がみんな飛びついてきた。そしてね、抱き合ったんですね。お母さんから来ました。今も忘れません。私起きてね、キャラ牧師ってから、どうしたんですか、年やか、年やか、どうしたんですか、年やか、年やか、あとなかなか言わない。 どうしたんですか、お母さんって、年や、年や、聞いてください、キャラ牧師って。今の話をもう興奮しながら涙をボロボロ流しながら言ったんですね。年は帽子を抜いて走ったんですよ。最後みんなと抱き合ったんですよ。ボロボロ泣いてましたよね。忘れません。彼が許された十字架を引き受けた時に、神の恵みと愛が流れ始めたんです。いいですか。でも必ず癒しもやってきます、彼が受け止めたから。なんですね。私の人生には強いられる十字架ってあるんですよ。なんで私がって、で、みんなも言ってます。どうしてって、理由を探す必要はない。クレイジン・シモンのようにしっかりそれを受け止めてください。その時ね、あなたの前を歩いているイエス様を見始める。 その方が十字架の上から語ってくださる言葉が聞こえ始める。その言葉はあなたの人生を変える。その言葉はあなたの心を捉える。そうしている時にね、神の栄光が現れ始めてくるのであります。一番最初の日本の殉教者はまさにその十字架を背負った人だったんですね。それをどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天の様、あなたは生きておられる神様です。私たちの人生には正直言って私たちには理解できないことがよく時々起こります。どうして私がこんな目に遭わなきゃいけないんだろうと思ったり、なぜ私がこういう役割をしなきゃいけないんだろうと思ったり、なんで私にこんなことが許されるんだろうってことが正直に言うと結構あったりします。でも神様、クレネ人シモンも日本で最初に殉教したフェリペも同じようなところを通されました。彼らはそれを受け止めたとき、イエス様の愛と恵みを見出したことを覚えます。私たちも自分の人生に許される、強いられる十字架を逃げるのでもなく、怒るのでもなく、諦めるのでもなく、つぶやくのでもなく、しっかりと受け止めて、その時最も御側におられるイエス様に目を向けて、イエス様が語られる言葉を、イエス様からそがれてくる愛をしっかりと受け取って、あなたが用意されている祝福、救いです、命です、これに勝る祝福はありません。クレネ人シモンの家族はみんな救われました。そしてフェリピは今も400年以上経った今も語られて、多くの人に希望を与えています。トシヤ君の家族も友人たちも神に出会いました。どうか神様、あなたがどうぞ私をしっかりと受け止めて、この命に至る祝福を共に見ていくことができるように導いてくださることを心からお願いいたします。短くお祈りをしたいというふうに思います。癒しのために、解放のために祈りたいと思いますが、今日もその前に今日は短くですね、お一人お一人いろんな十字架をされていると思いますけれども、そうだ、私もそういうことは実はあると。でもその十字架を正直言って今まで逃げてきたわけじゃないけど、ああって思いがあったけど、この機会に本当にそれを感謝してしっかり受け止めてみよう。自分の肉にはできないけれども、聖霊の助けをいただいて、その強いられる十字架っていうんでしょうか、それを受け止めてみようと思われた方はきっといると思います。あれ、これからそういうことが許されてくるときに、それを受け止めようと思われた方がいらっしゃると思います。肉にはできません。聖霊はでも助けてくださいます。聖霊に助けてもらって、それをしっかり受け止めて、神様の恵みに預かりたい、命を見ていきたいと思われた方はですね、今からそのために祈りますので、私について声を出して一緒に祈ってほしいというふうに思います。天のお父様、私の人生に許される十字架を感謝します。正直に言って肉は嬉しくありません。嫌です。逃げたいです。避けたいです。けれどもあなたが許されたので、私の理解を超える素晴らしい計画が必ずあると信じます。聖霊様、助けてください。喜んでこの十字架を受け取り担っていけるように導いてください。あなたが用意している命を、祝福を必ず見ることができるように導いてください。信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。さらに癒しと解放のためにお祈りしますので、短く悔い改めをしましょう。罪があると、祈りが天に届きません。またごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることがあります。聖書は全ての人が罪だと言ってますので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いを、あなたの求めを審査させてください。また体が病んでいる方はそこに手を置いて、自分はいいんだけど家族や友人という方はその方を思い浮かべながら、今主が手を伸ばしてくださることを期待しながら祈りましょう。天のお父様、 聖霊の恵みを持って今臨んでくださっていることを感謝します。一人一人の体に触れておられることを感謝します。一人一人の願いと求めに今聞いてくださっていることを感謝します。あなたの御手を伸ばし、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放して聖霊で満たし、問題に対する解決と勝利を今具体的に表してください。イエス・キリストの御名によって命ずる。癒されよ、イエス様って命ずる。治れ治れ治れ、イエス・キリストの御名によって命ずる。病の霊を出て行け。喉の痛みをイエス様って命ずる。癒されよ。腰の痛み、膝の痛み、膝のこう足の膝のお皿のところってんでしょうね、そこにある痛み、その根本の原因、イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、完全に治れ。腰から背中にかけての痛みをイエス様って命ずる。十字架の勝利します。癒されよ。そう、うつ病、イエス様って命ずる。治れ。統合失調症、イエス様って命ずる。癒されよ。病院に入院している家族に触れてください。イエス様って命ずる。完全に癒されよ。骨に触れてください。また内臓に触れてください。気管支、肺、呼吸器、イエス様、心臓に触れてください。イエス様って命ずる。十字架を過ぎます、十字架を過ぎます、十字架を過ぎます。癒されよ。汚れた霊、イエス様って命ずる。出て行け。イエス様によって、イエス様によって命ずる。アラブラブラ、宗教の霊、イエス・キリストの霊、マリアの霊をイエス様って命ずる。出て行け。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、夫婦に触れてください。親子に触れてください。この関係に働いてきている分裂と破壊の霊、イエス様って命ずる。敵対心をもたらしてきている悪霊を今すぐにその夫婦、親子、その人間関係から出て行け。許しと和解の力、十字架の父の力をイエス様って解き放ちます。イエス様のお名前によって祈ります。天の父様、一人一人に触れてくださっていることをありがとうございます。またあなたが聖霊様の助けの中で一人一人を導いてくださることをありがとうございます。恐れないで信じなさい、恐れないで信じなさい。あなたの祈りは聞かれている、あなたの祈りは聞かれている。ある方はかつてのようにもう一度本気になって祈りなさい。主はあなたが祈られるのを待っています。あなたが心を収めて真剣に祈ったとき、実はそのあなたの愛する子に、あなたが今この心に引っかかっているその人のために、あなたが本気になって祈ったとき、神の手が動き始めます。で、あなたは信じています。私が祈るとき神は手を動かしてくださると。その通りです。祈りなさい。これ以上遅らせてはいけません。祈りなさい。私はその時、私の手を伸ばそうと主は選びます。イエス様、ありがとうございます。お一人一人に触れておられ、働いておられることを感謝します。あなたの癒しをありがとうございます。恵みと奇跡をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは、お知らせをよろしくお願いします。
感謝します。それではお知らせをいたします。資本持ちの方は中ほどお開きください。1番、 先ほどもありましたけれども、来週2月7日の日曜日より朝の礼拝の時間とまた回数が変わります。朝の礼拝が早朝礼拝が行われた後、朝7時半より第1礼拝が行われ、9時半から第2礼拝、11時半から第3礼拝が行われます。朝3回礼拝となりますので、ぜひ皆さんお越しください。なお朝5時半からの早朝礼拝は継続いたします。2番、2月5日、今週ですが、金曜日、長崎殉教記念聖会が行われます。午後6時半から千歳ピアホールで行われます。ご家族、ご友人を誘い合わせの上、ぜひお越しください。また、4日には、祈りのミッションの主催によって、祈りの殉教ツアーが行われますので、ぜひ、導かれる方はご参加ください。3番、本日第2礼拝後に各クラスを行います。信頼会社クラス、成長クラス、洗礼準備クラス、課長会、ミニストリーが行われます。また1時から預言者学校が行われますので、積極的にご参加ください。4番、今週伊勢谷清原誠牧師は2月1日月曜日昼北九州、夜福岡、2日火曜日に昼佐賀、夜久留米、3日の水曜日昼荒尾、夜熊本、5日金曜日に昼、九州牧師会、夜長崎殉教聖会が行われ、6日の土曜日に浅井諫早、そして昼大村にてパウロ秋元牧師とカリスマ聖会のご奉仕に行かれます。奉仕が祝福され健康が守られるようにお祈りください。非常に過密な日程となっておりますので、ぜひ皆さん覚えてお祈りいただきたいというふうに思います。5番、日曜日、感謝の非戦式祷会とゴスペルアワーが行われております。ぜひご参加ください。6番、2月11日木曜日から16日火曜日の日程で、伊沢木清原誠牧師はカンボジア石田の一個人の頂きのために、カンボジアの方に行かれます。ご奉仕が祝福され働きが進むようにお祈りください。7番、冬の白馬キャンプが2月25日木曜日より21日の土曜日に行われます。田物の特訓セミナー、スキースノーボードが行われます。どうぞご参加ください。8番、御心の新街道へ引っ越せるようにお祈りください。重荷を持たれる方は物件のリサーチにもご協力くださり、また引っ越しのために経済が満たされるようにお祈りください。9番、洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。10番、家庭祈祷会の場所を募集しております。ご希望の方はお気軽にお申し出ください。最後にラジオの案内が出ております。ぜひ皆さんお聞きになってください。またパートナーと募集しておりますので、ぜひパートナーとなってご支援していただければと思います。以上です。
何か他に報告ありますか。いいですかね。いいですか。はい。それでは、もう一度確認ですけど、来週からは3回になりますので、7時半と9時半と11時半ですので、よろしくお願いします。もちろん3回で